ご機嫌いかがですか。ポッドキャスト番組眠れぬ夜に安らぎを、泉鏡花のあやかし物語の案内人ナミカです。いつもは泉鏡花の作品を朗読して配信していますが、今回はちょっと趣向を変えて朗読した作品についておしゃべりしたいと思います。眠れぬ夜のお供に、よかったらお付き合いくださいね。今回は現在も配信中の黒猫という作品について語ってみたいと思います。この黒猫という作品、現在進行形で配信しているということでお分かりかと思いますが、中編小説ということで少し長めのお話なんです。ですからこれから黒猫のエピソードを聞いてみようかなという方は、物語の予習として、また今までエピソードを聞いてくださっていた方は、これまでのお話の振り返りとしてこのおしゃべりを楽しんでいただけたら嬉しいです。なんといってもこれまでに配信されているエピソードがだいぶ重なっていますから、振り返るのにも時間がかかりますからね。まずはその1からその3まで触れていきましょう。黒猫という作品は明治28年の7月に発表された鏡花の初期の作品です。物語は丸曲げを言った四重格好の女性が傍らなる高島田を見返るところから始まります。丸曲げというのは当時の女性の髪型の種類と名前で、結婚をした女性が言うのが一般的でした。40歳代と言いますから、この家の女主人、上杉夫人のことです。そしてもう一人の高島田、高島田というのはこれも昔の女性の髪型の名前です。未婚の女性が言う格調高い髷の形を島田髷と言いました。今でも和装の花嫁さんが文金高島田という日本髪を言ったりしますよね。高島田という髪型は上流のお武家、お侍さんのお家の女性が好んだ髪型でもありました。この高島田に言った女性というのは、上杉夫人の娘でこの物語のヒロインでもあるおさよさんです。おさよさんの膝の上に乗っているのは一匹の黒猫。母親の上杉夫人は、おさよがこの黒猫を可愛がりすぎることを快く思っていません。どうしてかというと、ネズミも取らずに食事をたらふく食べてはのそのそと歩くばかり、と思うとふいと家の裏手にある山に入っていく。なんだか気味が悪いですね。それでもおさよは意に介しません。黒猫と口移しで飲んだり食べたりと、まさに猫可愛がりをしています。ちなみにこの上杉家というのは千石の領地を持つ大名のお家柄。千石というのはその領地の田んぼでのお米の取れ高のこと。今のお金で考えるとだいたい10キログラムのお米が5000円くらいだと考えたとき、毎年7500万円くらいの収入があっただろうという計算になります。つまり大変なお金持ちということですね。上杉家の主であるおさよのお父さんは数年前に亡くなっていますが、家の格は今も十分に保たれています。上杉家のお屋敷は背後に山を背負い、左右に田んぼが連なる一軒家。上杉家の家族はおさよにお母さんの上杉夫人、おさよの弟の秀松、祖母の4人、それにお手伝いのおさん。先祖代々の誠実な行いで人々から慕われながら、家族団らん仲良く暮らしていました。そんなお家で可愛がられているこの黒猫、目も開かない子猫の頃から飼われていて、今はもう9歳。 名前はクロウと言います。先ほども申し上げたように、裕福な上杉家で愛情をいっぱいに受け、お肉や牛乳といった当時にしてみれば大変にハイカラで贅沢な食材で丸々と太り、漆のように黒々と艶やかな毛並みをしています。ヒロインのおさよは17歳、大変な器量よしです。その弟の秀松は12歳で、こちらも美しく才気のある少年です。黒猫の九郎はこの二人の兄弟の幼なじみとして、初めのうちは上杉夫人も可愛がっていました。ところが成長してからのおさよの並外れた愛着ぶりを見て、近頃は危うさすら感じているようです。そこでおさよの母である上杉夫人は、黒猫の九郎を捨ててしまおうと考えていることをおさよに告げました。ここまでが黒猫の配信エピソード、その1からその3までのあらすじです。この続きはまた次回にいたしましょう。さて、泉鏡花のあやかし物語はポッドキャストだけでなく、ブログでもエピソードを配信しています。リンクはエピソードの説明文に記していますので、よかったら覗いてみてくださいね。またエピソードへの感想や作品のリクエストなどもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ごきげんよう。またお会いいたしましょう。ナミカでした。